お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからゼパニア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はゼパニア書1章4節から11節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
旧約聖書ゼパニア書1章の学びをしていますが、1章の4節、私の手をユダの上に、エルサレムのすべての住民の上に伸ばす。私はこの場所からバールの残りの者と偶像に仕える祭司たちの名と、その祭司たちと共に立ち滅ぼす。ゼパニアのメッセージは、どのような国も神様に背く廃墟、または偶像礼拝が国の滅亡の一つの要因であるという聖書的な原則をはっきりと示しています。そして彼は南王国ユダの中の罪である偶像礼拝を指摘しています。ゼパニアは人々が偶像礼拝に関わり、いかに神様に背いているかを見ました。そして神様の厳粛な裁きが来ようとしていました。偶像礼拝は、すべての偉大な国が浄土から外れてしまう領域です。国が生ける誠の神様から離れるとき、あるいは宗教に基づいた偉大な道徳的な原則を捨ててしまうとき、つまり国が偶像礼拝に入っていくとき、それはついには道徳的な堕落と政治的な無秩序につながっていきます。興味深いことは、ここには3種類の偶像礼拝が言及されているように見えることです。私はこの場所からバールの残りのものを立ち滅ぼすと書かれています。最初の偶像礼拝は、イゼベルによって北王国に紹介されたバール礼拝です。彼女の父親は、シドン人たちの間での礼拝において、大祭司を務めていました。一方、南王国でも、バール礼拝が普及し、マナセの統治の間にバールの祭壇が再建されていました。これは聖書の中の預言書と歴史書を一緒に勉強することが大切であるという実例です。この時点では、マナセの支配の背景を読むことが助けになります。そのことが第二列王記21章と第二歴代史33章に書かれています。マナセほどに神様から遠く離れてしまった王は他にはいませんでした。彼はとても不道徳な形式の礼拝であるバール礼拝を国に紹介しました。バール礼拝と合わせてアシュタロテ礼拝もありました。女神が神々の中に紹介されるとき、そこにはひどい不道徳が起こります。そしてもちろんそのひどい不道徳が、この時期の間に国に入ってきました。バール礼拝は自然礼拝の一つの形であり、確かにとても粗野なものでした。良い王であったヨシアが王になったとき、彼が最初にしたことは、バール礼拝を取り除こうとしたことでした。またここには、偶像に仕える祭司たちと書かれていますが、英語訳は、ケマリムと訳されており、ケマリムとは、黒い衣装をまとったバール崇拝者たちを意味しています。彼らは黒い装束を着ました。今日、悪魔礼拝に関係する人たちは、黒い衣装を着ていることがわかっています。そのような衣装は、彼ら特有のものではないというのは、なかなか興味深いことです。 その習慣はずっと昔、黒い装束を着ていた偶像に仕える祭司たちから来ているのです。ゼパニアはこのようなバールに仕える祭司たちは裁かれなければならないと言っています。ゼパニア書一章の五節。また屋上で天の万象を拝む者ども、また主に誓いを立てて礼拝しながらミルコムに誓いを立てる者ども。また屋上で天の万象を拝む者どもと書かれていますが、今ゼパニアは彼の地に流行していた二つ目の偶像礼拝に言及します。これは確かにもっと巧妙でとても危険な偶像礼拝でした。彼らの家の屋上は平らでした。今日でもイスラエルの地ではそうですが、屋上は家族が夕方集まる場所でした。事実、神様は屋上の周りに手すりをつけるようにという戒めをお与えになっています。それは誰も屋上から落ちないようにするためです。ゼパニアはその屋上が偶像礼拝の場所となったと言っています。そしてここにどのようにして偶像礼拝が家庭の中にまで入り込んできたのかを見ることができます。このことは実際、一つ一つの家庭が偶像礼拝が行われた小さな異教の神殿であったことを意味しています。当時偶像礼拝は各家庭の中に浸透していたのです。天の万象を拝む者どもとはつまり、太陽、月、星を拝む者たちです。それは創造主ではなく、被造物を礼拝することでした。彼らは創造主を礼拝する代わりに、作られたものを礼拝したのです。これは彼らが取り入れた偶像礼拝の二つ目の形でした。そしてすべての中で最も複雑で、そして最も巧妙な偶像礼拝の形は次に言及されているものです。ここには、また主に誓いを立てて礼拝しながらミルコムに誓いを立てる者どもと書かれています。ミルコムとはモレクというアモン人の神です。その礼拝の中で彼らは実際自分たちの子供を生贄として捧げました。この偶像礼拝の恐ろしさと巧妙さは、彼らがモレクの偶像を礼拝しながら、同時に彼らは生ける誠の神様を礼拝すると告白していたことでした。彼らはモレクを礼拝していながら、同時にまた誠の神様を礼拝するために宮に行っていたのです。ですから彼らは、自分たちは主を知っている、そして神様を信じているのだと言っていました。これは実際に今日起こっている奇妙なことでもあります。どのように想像力を働かせても、とてもキリスト教の教会であるとは決して呼べないのに、いわゆる教会と呼ばれているものが数多くあるからです。しかし真の教会とは、一つの人格の周りに築かれたものです。その人格とはイエス・キリストのご人格です。初代教会は主を礼拝し賛美するため、主を知るため、そして主の周りで交わりを持つために一緒に集まっていました。彼らが行っていたすべてのことはイエス・キリストを指し示していました。キリストのことが語られないような教会をあなたはいくつ知っておられるでしょうか。そのような場所では、もし主のことが言及されても、主の名声が傷つけられるような形で言及されるのです。言い換えれば、主の神聖が否定されているということです。彼らは主イエスが神様であることを否定します。彼らは主を礼拝することはしませんが、主に口先だけのお世辞は言います。彼らはイエス様の教えのことを語り、主がどんなに素晴らしい人間であったかについて語るのです。彼らは主をスーパースターとさえ呼びます。 でも彼らは聖書の中にクリスチャンとしての私たちのために書かれているすべてのことを否定するのです。それは今日広まっている名ばかりで骨抜きの偽りのキリスト教です。ゼパニアのいた当時、ユダの地に起ころうとしていたのは、他の宗教を取り込んでしまう融合的な種類の偶像礼拝です。人々はまだ定められた儀式を行っており、安息日には宮に行っていました。ところがそれと同時に彼らは、実際にはモレクも礼拝していたのです。バール礼拝の魅力は、他の宗教に関して寛容であったことです。ですからイスラエルの民はこのような寛容な偶像礼拝に片足を突っ込みながら、依然自分たちの主を礼拝しようとしていたのです。このような姿は、戦前の日本の教会が神道の神を礼拝し、また、同時に自分たちの礼拝を守っていたことにも似ているかもしれません。日本の社会では仏教や神道、儒教の教えに反しない限り、どのような宗教でも受け入れられるという宗教的な融合主義、シンクレティズムの土壌が出来上がっているのではないでしょうか。そのような意味で、日本のクリスチャンは、偶像礼拝との妥協に細心の警戒をしなければならないと思います。モレクは肉の神でした。ですからそこではひどい不道徳が行われていました。今日も肉的な思いを持って教会に行く人たちがいます。彼らが信じているのは教会教であってキリスト教ではありません。彼らはキリスト教信仰の偉大な事実を否定します。彼らは不道徳を行っているか、あるいは神様の御言葉に反することを行っています。それはその当時のユダの姿でしたが、私たちが生きている今の時代の巧妙な偶像礼拝でもあるのです。とても多くの人たちが、もし建物に尖った塔があり、その先頭の中に鐘がついていて、オルガンと結婚式のための大きな中央の花道があり、前には講壇があって、コアイアの回廊があれば、それは教会であると考えます。でもその場所は、町の中で最悪の場所の一つであるかもしれないのです。町の中のどんな酒場よりも、賭博場よりも、あるいは売春宿よりも悪いかもしれません。見せかけだけの偽のキリスト教は人をひどく惑わすものです。ユダの国を徐々に害していたのは、彼らが自分たちは生ける誠の神様に仕えているというふりをしていたことでした。その上で彼らはモレクを礼拝する偶像礼拝に自分たちを捧げていたのです。どうでしょうか、あなたは日曜日には教会で神様を礼拝していながら、週の半ばには先祖の遺灰に手を合わせ、神社にお参りをし、その他の偶像礼拝に関わってはいないでしょうか。ゼパニア書一章の六節。また主に従うことをやめ、主を尋ね求めず、主を求めない者どもを立ち滅ぼす。当時人々は完全に神様に背を向けてしまいました。ここでは二つの種類の人々が言及されています。一つは廃墟した人々、もう一方は一度も救われなかった人々です。七節。神である主の前に沈まれ、主の日は近い。主が一頭のほふる獣を備え、主に招かれた者を性別されたからだ。神である主の前に沈まれと書かれています。ここに暗示されているのは、静かに、話をするな、声を出すな、反抗してはならない、あなたは生ける神様の御前にいるのだから、ということです。今日神様のための畏敬の念が大きく欠けています。イエス様が何か自分の相棒であり、神様が 2階に住んでいる人で、私たちが神様に語りかけるときに生意気な口を聞いてもよいというような考えは全く間違っています。神様は聖なる神様なのです。もし私たちが神様に近づこうとするなら、私たちは神様の御前でひれ伏さなければなりません。それは神様が聖なる神様であられるからです。神様は偉大なる神様、宇宙の創造主であり、私たちはただの小さな被造物にしか過ぎません。神である主の前に沈まれと書かれていますが、なぜでしょうか。それは主の日は近いからです。これはこの書の中で最初の主の日に関する言及です。主の日はここでは、主に裁きの時として示されています。もしこれを神様のご計画の中に当てはめたいのなら、これは大患難時代のことです。その時に主の日が始まります。今日私たちはキリストの日、恵みの時代に生きています。主の日は、教会がこの地上を去った時に始まります。その後神様は、裁きのうちに行動を起こされるのです。まだ将来のことであるその日の前に、主の日になぞらえられたいくつかの時がありました。最後にネブカデネザルがやってきて、エルサレムを破壊し、焼き尽くし、埋めてしまった時、彼は地を丸裸にして行きました。もしあなたが今日あの地に行くなら、そこには木はほとんどありません。しかし昔は、あの丘はすべて木とブドウ畑で覆われていました。でも今日は決してそうではありません。ネブカデネザルの元にやってきたバビロン人の後、メドペルシャが続き、それからアレキサンダー大王、そして最終的にはローマ人たちがやってきました。次から次へと敵があの地に入って行きました。その結果木はほとんど残っておらず、あの地は今日ほとんど完全に丸裸です。神様はそのようにするということをとてもはっきりと示されました。そして確かにそうされたのです。ですから今日もまだそこにはその傷跡が生々しく残っているのです。当時の裁きは彼らにとって主の日でしたが、そのことはこの予言を完全に満たしてはいません。ゼパニアは主の日はまだこれから将来に来るものであり、キリストがご自分の御国をこの地上に立て上げるために来られる時に成就するものであることをとてもはっきりと示しています。ほとんど刺すような皮肉を持ってゼパニアは主が一頭のほふる獣を備え、主に招かれた者を聖別されるからだと言いました。ついでながら、招かれた者たちがほふられる者となるのであり、ほふるための獣は、この国に来ようとしている裁きのことです。ゼパニア書一章の八節。主が獣をほふる日に、私は首長たちや王子たち、外国の服をまとったすべてのものを罰する。ここに書かれているのは、支配者たちが神様に背を向けたということです。それはゼデキアの統治の時を見てみればわかります。彼は最後の王であり、実際に自分の子供たちが目の前で殺されるのを目撃し、その後目をえぐり取られました。そのことが第二列王記24章から25章に書かれています。それは確かに厳粛な裁きではありますが、でも彼らには前もって神様からの警告があったのです。ゼパニア書1章の9節。その日私は神殿の敷居によじ登るすべての者、自分の主人の家を暴虐と欺きで満たす者どもを罰する。チャールズ・ファインバーグ博士は、ハバクク書、ゼパニア書、ハガイ書、そしてマラキ書の仲介書の中に次のように書いています。ここで引き合いに出されているのは、金持ちの召使いが自分たちの主人を富ませるために、他の者たちの所有物を 略奪しようと自分たちの家から急いで出て行く熱心さである。貧しい者たちの土地と家とを乗っ取ろうとする人々がいました。この当時に起こっていたことは、大きな中流階級が消え去り、極端な金持ちと極端な貧乏人しかいなかったということなのです。このような金持ちの人々に対して神様は、これから彼らを裁かれると言われます。ゼパニア書一章の十節。その日には主の御告げ、魚の門から叫び声が、第二区から嘆き声が、丘からは大いなる破滅の響きが起こる。その日にはとありますが、これは明らかに主の日を指しています。魚の門から叫び声がと書かれていますが、魚の門とは今日ダマスコ門として知られている門です。その門を通って人々はガリラヤことヨルダン川からの魚を運び入れていました。この門はエルサレムの町の北側に位置しています。第二区から嘆き声が、丘からは大いなる破滅の響きが起こると書かれています。今日ダマスコ門は少し低い位置にあります。もしあなたがエルサレムを知っておられるなら、町が丘で囲まれていることを知っておられると思います。ゼパニアは裁きの時がやってくると、どの方向に動きたいと思っても、そこには人々の嘆きがあると言っているのです。ゼパニア書一章の十一節。泣きわめけ。マクテ宿に住む者どもよ。商人は皆滅びうせ、銀を測る者も皆立ち滅ぼされるからだ。マクテシュとは漆喰を意味します。エルサレムの町の市場が置かれている場所には、窪地があったはずです。おそらくその場所はチーズ作りの谷だったと思われます。その谷は今日、嘆きの壁のある当時の宮に沿って走っていました。その谷はチーズを作ることに向いています。でもここには悲しいことに神様の裁きとして、泣きわめけ。マクテ宿に住む者どもよ。商人は皆滅びうせ。銀を測る者も皆立ち滅ぼされるからだと書かれているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はユダとエルサレムの裁きその2というテーマで、ゼパニア書1章4節から11節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または浜寺 @hamaderabible.jp hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。